今晩恵みをいただく御言葉はホセア書の6章です。ホセアチャプター6。ホセア書6章。では初めに1節から3節を宣言いたします。さあ主に立ち返ろう。主は私たちを引き裂いたがまた癒し、私たちを打ったがまた包んでくださるからだ。主は二日の後私たちを生き返らせ、三日目に私たちを立ち上がらせる。私たちは見前に生きるのだ。私たちは知ろう。主を知ることを切に追い求めよう。主は暁の光のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来、後の雨のように地を潤される。アメン。では一言お祈りいたします。恵み深くあられる我の主イエス様、あなたを皆を褒めたたえ賛美いたします。我らはあなたの御恵みにより、またあなたのその贖いによって救い出されました。それゆえ我らは今こうしてここに身元に参り、御言葉を聞きたいと主を耳をあなたに捧げ、心をあなたに捧げ、これらをもってあなたの御言葉を受け止めるという捧げ物を今私たちはします。お羊の脂肪に勝る捧げ物、それは聞くこと、そして従うこと。今我らはそれを捧げたいと願います。どうかあなたが人々を今整え、またこの問い尽くしの上の唇にあなたが言葉を備え、また預かる人々の耳を大きく開いて、ともどもあなたの命に豊かに預かることができるこのひとときとならせてください。これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい詩をまた大賛美いたします。今お読みしたところね、とても有名な箇所ですね。本当に慰めに満ちたところです。2日の後に私たちを生き返らせ、3日目に私たちを立ち上がらせるね、これは本当にまさにイエス様が3日目に復活したことをね、まあ、あらかじめ、ね、表すものだと、ね、思われますし、またイスラエルがね、本当に引き裂かれてはいますけど、しかしやがては回復する、ね、そのことの予言とも、ね、取れます。まあ、5章から、ね、続いて見ていく箇所においては、ね、本当に5章とか、祭司たちに対し、特に民の指導者リーダーに対しての、ね、本当に手厳しい、まあ、叱責の言葉が、ね、続いて、で、本当に厳しい内容の、ね、その最中にこの6章のこの、ね、呼びかけが沸き起こりました。さあ主に立ち返ろう。主は私たちを引き裂いたがまた癒し、ね、本当に引き裂かれる経験を、ね、通らざるを得なかったんです。それは、ね、このイスラエル自身の罪のゆえです。この、ね、5章の後半、ね、あの14節15節から見ていきますと、ね、まあ、そのつなぎとして、ね、この6章がいかにつながっているのかが、ね、わかります。5章の14節から見ますと、私はエフライムには獅子のように、ユダの家には若い獅子のようになるからだ。この私が引き裂いて去る。私がかすめ去るが誰も助け出す者はいない。彼らが自分の罪を認め、私の顔を慕い求めるまで、私は私のところに戻っていよう。彼らは苦しみながら私を探し求めよう。ですからこの続きでこの 6章1節の呼びかけがあるわけです。5章の最後は、もう彼らは苦しみながら私を探し求めようってありましたね。彼らが自分の罪を認め、私の顔を慕い求めるまで私は私のところに戻っていよう。ですから本当に彼らが主の御顔を尋ね求めるまでは主は隠れておられるんです。けれども彼らが本当にその苦しみの中から真に切に主を求める、ということ、これを起こしていくならば、この、6章1節から3節の恵みに預かることができるんです。 これはただ単なる慰め言葉ではありません。切に求める人に与えられる恵みなんですね。ですから、さあ主に立ち返ろうって、ね、もうそれまで主から顔を背けていた自分勝手な道を歩んで人を傷つけ、ね、人から奪い悪どいことをしてきた、その道をやめて主に立ち返る、方向転換をしようという呼びかけから始まります。方向転換をする、それまでの道を180度、ね、道筋を方向を変えて、そしてそれまで自分勝手な罪の道を進んでいたのを180度後ろ向きに主の道に、ね、主に喜ばれる道を、ね、歩む、さあ立ち返って行こう。そうしたら主は、ね、私たちを本当に若獅子のように、本当に主が今まで恐ろしい引き裂く存在だった主が、ね、今度は主は引き裂いたものを癒してくださる、打ったけれどもまた再び包んでくださるって、主は言われます。主は私たちを、ね、確かに打ちます、ね、私たちが誤った道に行くならば、その誤った、思い心、それを私たちの心から、ね、引き裂いてそれを投げ捨てて、そして本当に主に従う志だけを残して、そして本当に主に立ち返るようにしてくださる。主は、ね、打つことはしますけれども包んでもくださいます。二節は、主は2日の後私たちを生き返らせ、3日目に私たちを立ち上がらせる。私たちは見舞いに生きるのだ。アメン。本当に生まれ変わるということ、生き直すということ、それまでの人生それをやめて、そして本当にこの新たなゲートをくぐり、新しい次元のその門出であるイエス様という門をくぐって、そして新しい次元、新しい人生に進みゆくことを本当に決心して、そして以前のものを投げ捨てる。もう本当に蒼天礼拝でも、また昼の礼拝でも本当にこのことが語られましたね。もう以前のものを捨て去って、そして新しくイエス様の次元で生きる、その見前で生きるというその決心をするときに、主は3日目のよみがえりを与えてくださるんです。2節で、主は2日の後私たちを生き返らせ、3日目に私たちを立ち上がらせる。私たちは見前に生きるのだ。本当に決心が必要です。見前で生きるということ、そしてなおかつ主を知るということ、これが最も大切なことですね。3節、私たちは知ろう、主を知ることを切に追い求めよう。主は暁の光のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来、後の雨のように地を潤される。アメン。ですから主を知るということ、これが2回3節の中に出てきますね。ヤーダー、知る、感覚的に知る、あるいは、ね、男性と女性が、ね、性的な関係を持つことも知ると言います、ね、この知る、主をよく知るということ、これが本当に神様との関係の中においてとても大事な、ね、関係になってきます。このホセア書、会員に対する、ね、その、まあ、糾弾から始まりました。このイスラエルは会員を犯している、そのことを表すためにホセアという預言者に対して、会員の女をめとりなさい。で、本当に主ご自身が痛み分けをしておられます。本当に、伴侶である女性が裏切って会員を、他の男と会員をするようになる、本当に男性の側からすれば引き裂かれるような心ですけど、主ご自身が本当にこのイスラエルに対してずっとそう思っておられた。だから、主はこのイスラエルが立ち返るために荒野に、おびき寄せて、くどいて荒野に引き寄せて、でそして本当に主ご自身だけが、頼りどころがあるものだということを教えるところを通らせたんですけど、それでもなおイスラエルは立ち返らない。そして今度は、主は、本当に、引き裂くようなこと、若い獅子のようになって引き裂くようなこともした。でそれで、いよいよこの6章の、このさあ主に立ち返ろうという呼びかけが、沸き起こります。主を知ろう、という言葉になります。 本当に夫婦、ね、夫婦関係は本当に相手を知るということ、これが本当に生涯の、一つの、大きな事業ですね。相手を知る、生涯をかけて長年かけて相手を知る、私たちも本当に死を知るということ、これが私たちキリスト者生活の本当に生涯の事業ですね。どのくらい死を実感できるか、どのくらい主と一つとなれるか、本当に私たちは主を知ることを切に追い求めるべきです。この3節に、ね、主を知ることを切に追い求めよう、ね、あるんですけども、この切に追い求める、これラーデフというヘブライ語です。ラーデフ、これ追い回すとか、ね、必要に、ね、もう、本当に相手のことを追いかける、本当に、人のことを、追い回すのはちょっとあれですけど、しかし死を追い回すこと、ね、本当に死を切に追い求めよう、ね、この志を持って死を知ろう、死を切に追い求めようということを、ね、私たちは、ね、していくわけです。死を知ることを本当に、ね、切に追い求めるならば、その人は幸いをゲットします。本当に知恵を、ね、銀のようにこれを探し、また隠された宝を、ね、本当に探し求めるように、この死を求め続けているならば、ね、その人は本当に死を知ることを、ね、獲得します。死を恐れることを獲得し、また、ね、その人は本当に正義と公義と公正を知るようになる、ね、箴言の2章にありますね。ですから本当に心して死を追い求める、ということを、ね、それをしようするならば、死は暁の光のように確かに現れます、ね、暁の光が現れるごとく、ね、あの夜が明けるともうパーッと明るくなりますね、それまでもう、暗闇の中、ね、豆電球の明かりでは新聞なんて読めなかったのが、もう暁の光がパーッと輝くと、もう明確に読めるようになる、ね、ですから死の現れ、それは豆電球のような現れではないんです。もう公に、大っぴらに、明確、明らかに死が現れてくださったというその現れ、それを経験することができるためには、この3節の死を知ることを切に追い求めよう、ラーデフしよう、追い回そう、もうストーカーのように死を知るのはどこだ、死を知ることはどこだ、もう探し回って叩き回って、そして追い求める人に死が暁の光のように確かに差し入れてくださる、そしてまた大雨のように私たちのところに来、ここ先の雨が省略されていますがあるんです。先の雨のように、また後の雨のように地を潤される、アメン、キングジェームズの方であるんですけども、ね、先の雨、後の雨、この先の雨が、要するに撒いた人が、ね、種を撒いた時にその種に対してエールを送る雨、ですからそれによってすくすくと育っていきます。で後の雨、これ収穫の直前に、ね、降る雨で、ですからこの後の雨が降ったら収穫はもうバーッと、ね、大いなるものになるんですね。主は、ね、この、ね、まずは暁の光のように確かに明確大ピアに現れ、先の雨、後の雨のごとく皆さんの人生、皆さんのしぼんだ魂、皆さんの本当に傷ついた心、それを、ね、本当に先の雨、後の雨のように潤してくださる、ね、そうしてくださるんです、ね、そのための条件が死を知ることを切に追い求めるということ、ね、本当に死を知るということをストーカーのごとく、ね、もう探し持って、ね、追い回してするならば、これらの恵みに皆さん豊かに預かることができるんです。
キリストにあってですね、誠実に主が巻きなさいと言った時に自分の誠実さを巻く、誠実な言葉を巻く、誠実な行い、行動力ですね、それを巻くということをした後に、主よ先の雨を与えてください。自分が誠実にいいことをやった後ね、先の雨くださいって、そうすればその先の雨が降ってきて、自分が誠実に言った言葉が芽が出る、誠実にやったことが芽が出る、芽が出るんですよ。種をまいたから芽が出る。そしてもう本当にその芽が出たところに主が 風と太陽を与えてくださって、程よく、はい、起きなさい起きなさい、必要な栄養分を与える。そして後の雨を通してですね、最後の締めくくりだよって、これを飲んでね、これを飲んで目いっぱい実りなさい。この後の雨の前というのは、ですね、穀物があるでしょ、稲が後の雨の前に見るとパンパンに見えるけど、パンパンじゃない、中身スカスカなんですよね。たくさんたわわになっているんだけど、人の口に入れるまでにはなってないの。ライスだよ。そんで後の雨が来た時に、その雨を通して目いっぱい栄養分をいただいて、もうパンパンになるまでね、太るんです。太った後にまだ太陽によって腐らないように、びしょびしょだと腐るでしょ。お米硬いでしょ、硬いでしょ。後の雨の前っていうのはお米硬くないの、柔らかいの。揚げてみると柔らかいんですよ。でも後の雨をいただいて、そしてこのパンパンに膨らんだ後、太陽がね出ると、その時にこう透明に透き通った形、透き通った形になって、私たちの長い間食事ができる、その稲になるわけなんですね。で、後の雨の前の雨、稲というのは、ちょうど色としてはもち米の色みたいな、透き通ってないんです。人生にも先の雨、そして後の雨、揚げ物の光必要なんですよ。良い言葉を話す、これ良い言葉をまく、種をまくね、良いことをする、これを良いことの種をまく。そこにね、もう本当に初めの雨、後の雨、太陽が出てって、そしてこう人生が実るんですね。だから主よ、私たちのやった良いことに、私たちが言った良い言葉に、やった良いことにね、先の雨と後の雨を与えてください。あなたの太陽の輝きを与えてください。だから私が祝福をするときに、ね、先の雨と後の雨を言うよね。そして太陽と風も言いますよ。その後収穫を言って、千の千倍、万の万倍という言葉を私がよく宣言します。必要だからなんですよ。だから、ああ早く祝福受けたいな、早く良くなりたいなと思ったら、良いことをした後、主よ、先の雨と後の雨、そして太陽を与えてください、風を与えてください、祈れば、もっとスピードは速くなるでしょう。
この、ね、主を知ることを切に追い求める、ね、それならば主は暁の光のように、ね、また、ね、先の雨、後の雨のように豊かに現れてくださる、ね、これが本当に主にあることの約束です。だから本当に主に立ち返ろう、ね、という呼びかけに私たちを応じて、そして本当にこの言葉の通りに主に立ち返っているならば、本当にその後の人生が、ね、もう先の雨、後の雨で潤ったごとく豊かな実りを結んでいく人生になっていくんです。で、この続く4節以降を見るとですね、どうも残念ながらこの、ね、北イスラエル王国はこの呼びかけに、ね、ほんのちょっとしか応じなかった。で、すぐに捨ててしまったようなんですね。4節から見てみますと、エフライムよ、私はあなたに何をしようか。ユダよ、私はあなたに何をしようか。あなた方の誠実は朝もやのようだ。朝早く消え去る露のようだ。本当に彼ら、 せっかくの本当に素晴らしい呼びかけをいただいた、ね、にもかかわらず、ね、本当にその誠実は朝もやのよう、ね、朝早く消え去る梅雨のように、ね、もうす決心したんです。よしこれからやっていくぞ、ね、主を追い求めることを切に求めていくぞって、ね、決心したんですけど、ね、朝もやのように一日経つとそれが消えてしまったようですね。あなた方の誠実は朝もやのようだ、朝早く消え去る梅雨のようだ。これ皆さんはそうなってはなりません。もしそうだとしたら期待すられる王国の道を歩んでいることになります。期待すられる王国、せっかく呼びかけをいただいた、よしこれから本当に御言葉に従って歩んでいくぞ、すでに決心して、でその通り実行していけば本当に祝福、ね、先の雨が与えられ後の雨が与えられ、皆さんの人生は実り実って豊かにされていくんですけども、期待する王国と、ね、来れば、ね、その誠実は朝もやのように消え去ってしまった。でそれで5節、それゆえ私は預言者たちによって彼らを切り倒し、私の口の言葉で彼らを殺す。私の裁きは光のように現れる。本当に主ご自身が現れて、そして口の剣、口の言葉でもって彼らは殺され裁かれてしまうということが定められております。啓示録においても本当にあなた方が生ぬるいそういう生活をして本当に主にこの初めの愛を忘れてしまって主に聞き従わないならば、主はねその御言葉の剣を持って、ね、その悪どいものことをしている者たちを、ね、切っていく、ね、啓示録の方にありますね。啓示録の2章の方に、ね、まあちょっと待ってください。啓示録の2章の16節ね、2章16節。だから悔い改めなさい。もしそうしないなら私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦おう。この言葉、ペルガモにある教会に対する、ね、書き送りですね。2章の12節から17節が、ペルガモの教会ですけども、そこにおいては、ね、主ご自身は鋭い両刃の剣を持つ方として現れます。この教会、ね、バラムの教え、要するに異端の教えですね、主の御言葉に混ぜ物をして、ね、異端へと導く、ね、その教えがはびこっている、その、ね、バラムの教えに通じているもの、本当に主の言葉をねじ曲げて、ね、いいんだよいいんだよ、ね、同性愛もいいんだよ、ね、その主は許してくれるよお方だよ、ね、そういうふうにですね、御言葉をねじ曲げて伝える、ね、そういう教会に対して、ね、主は言葉の剣を、ね、口の剣を持って彼らと戦う、ね、そういうふうに言われますけれども、この教会の中において、ね、本当に、ね、いわゆるサタンの深みを、ね、それを、経験しない者たち、勝利を与える者たちには、ね、しっかりと報いが与えられるんですね。私は勝利を与える者に隠れたマナーを食べさせる、また彼に白い石を与える、本当に主ご自身が隠れたマナーを持って養ってくださり、またその人以外は、ね、誰も知ることのない新しい名前の書かれた白い石を与えると言われます。主の御声に聞き従うということ、本当に主を切に求めていくならば、ね、その人はどんどんどんどん誰もわからなかった主の深みを知るようになり、また主の隠れた養い、こんなところにこんなに美味しいマナがあったんだっていう、そのような驚きの喜びで毎日、ね、新しい発見で満ち溢れていくんです。ですから本当に皆さん主を追い求めるべきなんです。これはただ単に滅びないためにですよということではなく、むしろ皆さんが本当にこの恵みに預かるために、本当に隠れた美味しいマナに預かるために、それを発見して、そして主から誰にも知られない新しい名を皆さんが与えられたんだという喜びに預かるために、皆さんは本当に主を切に追い求めていくべきです。このホセア書においては、せっかくした決心を本当に、ね、3日坊主でしょうか、それとも、ね、1日坊主でしょうか、ね、もう朝、 朝もやのようにその誠実が消えてなくなってしまった。でそれで、本当に主が求めているのは誠実なんです。それでこの6章の6節、ホセア書の6章6節では、私は誠実を喜ぶが生贄は喜ばない、全焼の生贄よりむしろ神を知ることを喜ぶ。アメン。誠実を喜ぶが生贄は喜ばないと主は言われます。でこの4節にも誠実が出てくるんですけども、この4節と6節に出てくる誠実、これヘブライ語ではヘセドと言います。聞いたことありますね、ヘセド。これもともとは、ね、憐れみ、という意味であったり、またね、もともとには信心深さ、という意味なんですね。ですから主に対する誠実、主を信じる信仰深さ、また、そこから派生して憐れみとか親切、というふうに、まあ、意味が、派生してきております。このヘセド、これを私は喜ぶ。しかし、あなた方のそのヘセドは朝もやのように、消えてなくなる、その信じ深さが、本当に岩地に巻かれた種のように、もうすぐに芽を出すんですけど、しかし太陽が昇るとすぐにもうヘナヘナってなって枯れてしまう、そのような、ヘセド、それがあなた方のヘセドだ。私はヘセドを喜ぶ、しかし生贄は喜ばない、全焼の生贄よりもむしろ神を知ることを喜ぶと、主は言われます。主に対する知識を持つこと、主を知るということ、これをこそ主は、喜ばれます。しかし、彼らは、何節見ますと、何節。ところが彼らはアダムのように契約を破り、その時私を裏切った。ギルアでは不法を行う者の町、血の足跡に満ちている。盗賊が人を待ち伏せするように、祭司たちは仲間を組み、シェケムへの道で人を殺し、彼らは実にみだらなことをする。本当にこの誠実は真逆、ヘセドとは真逆の、血を流す罪を、このギルアデやまたシェケムにおいて、祭司たちが、なんと民の先頭に立って真っ先に、このヘセドを養うべき祭司が、率先して血を流すことに加担して、しかも彼らは、祭司たちは仲間を組みと、9節にありますね、共謀して、もう明らかに、談合して相談して、そしてこの人を待ち伏せして人の血を流し、強奪し、みだらなことを、しているんです。この、ギルアデ、それからシェケム、これ両方とも逃れの町に指定されている町です。逃れの町、逃れの町はどういう町か、これ、意図せずして、間違って人を殺めて殺してしまった、場合、その人が、その報復に遭わないように逃げていくことが、許されている町が逃れの町です。この逃れの町に逃れて、でそれで、そこ、レビートの町なんですね。主の奉仕者が住む町、そこに逃れてきて、そして、その、時期の大祭司が死ぬ年までそこでずっとかくまわられて、養われるという、言ってみればヘセドそのものの町なんですね。主の恵み、主の親切、主のその、誠実が現れたのが逃れの町なんですけど、しかしなんと祭司たち、このヘセドを真っ先に体現するべき祭司たちが率先してこの逃れの町の中で血の残虐を繰り返している。もう本当に主からの呼びかけ、さあ主に立ち返ろう、主は私たちを引き裂いたがまた癒してくださる、その呼びかけに対して、もう本当にそれを朝もやのように消え失せさせて、むしろこの残虐な行為を、相変わらず心して共謀して、談合を組んで仲間同士でそれをした、ということを、主は補正を通して糾弾しております。でそれで、10節と11節、イスラエルの家に私は恐るべきことを見た。エフライムは寛因をし、イスラエルは身を汚している。ユダよ、私が私の民の囚われ人を帰らせるとき、あなたのためにも借り入れが定まっている。本当に厳しい 言葉を、ね、主ご自身が言わざるを得ませんでした。本当に主の願い、それは、ね、この1節から3節で呼びかけられております。主に立ち返りなさい、主を知ることを切に追い求めなさい、ね、そうすれば、ね、あなた方は、ね、たとえ引き裂かれたとしても2日の後に生き返らされ、3日目に再び立ち上がらせてくださる、ね、そして本当に見舞いに行きなさい、ね、主を知ることを切に追い求めなさい。するならば、ね、主は本当に暁の光のように確かに現れて、先の雨、後の雨のように潤してあげるから、だから私に立ち返りなさいと主は本当に切に切に、ね、この一節から三節で、ね、呼び求めたにもかかわらず、この、ね、エフライム、ね、すなわち北イスラエル王国も、また、ね、ユダも、ね、本当に彼らの誠実は朝もやのように、ね、朝早く消え去る梅雨のように、それを彼ら自身の誠実を、ね、消えさせてしまいました。主は本当に埋めかれます、埋めかれる主です。本当に昼礼拝でもエゼキエル書において、本当に主は立ち返ることを切に求めているのにもかかわらず、彼らは立ち返らないで、でそれで主は本当にあーって叫びながら、泣く泣くこの人々を、ね、裁きへと、ね、向かわさざるを得なかった、本当に主は誠実を喜ぶが生贄は喜ばれないお方です。この6章6節の言葉でありますね。この6章6節も非常に有名な言葉で、イエス様も何度かこれを引用してるんですね。マタイの福音書9章開きたいと思います。ここ最初に、冒頭で宣言した箇所です。マタイの9章の、9節から13節のところですけれども、マタイチャプター9 from verse 9 to 13、マタイ9章9節から、イエスはそこを去って道を通りながら、酒税所に座っているマタイという人をご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。イエスが家で食事の席についておられる時、見よ、酒税人がいや罪人が大勢来て、イエスやその弟子たちと一緒に食卓についていた。するとこれを見たパリサイ人たちがイエスの弟子たちに言った。なぜあなた方の先生は酒税人や罪人と一緒に食事をするのですか。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は憐れみは好むが生贄は好まないとはどういう意味か言って学んできなさい。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。アーメン。ここにイエス様のヘセドが現れています。ヘセドは憐れみという意味がありました。本当に主の憐れみのゆえに、ね、イエス様は罪人を招くために来たんです。で、これに対して、ね、この、ホセア書の御言葉を引用したのは、相手は、ね、誰か。これ、パリサイ人たちに対して、イエス様が引用したんですね。このパリサイ人たちは、ね、何て言ったか。このイエス様のありさま、イエス様が、ね、酒税人や罪人たちと一緒に食事しているのを見て、でそれで、イエス様を直接に語るのではなく、弟子たちに、ね、言うんですね。なぜあなた方の先生は酒税人や罪人と一緒に食事をするのですか。これに対して弟子が答えておりません。イエス様が、ね、直接この問いただした彼らに対して答えておられます。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。アーメン。本当にイエス様は医者としてこの世の中ので本当に人々から傷つけられて、ね、また、ね、本当にこのパリサイ人の正論によって傷つけられている人々、彼らを癒す医者として来られたイエス様は本当にそのようなお方です。医者として来られて、医者を必要とするのは病人ではなく、丈夫なものではなく病人です。本当にですからイエス様は力強いもの、また、ね、 自分は癒しを必要としないよって、そういうものに現れるのでなく、本当にイエス様のヘセド、これは本当に罪の中で泣いている人々、人々の中において傷つけられて、罪人たちのその肉欲の、ね、騒ぎの中で本当に疲れ果てている人を癒すために、ね、来て、そしてイエス様はこのパリサイ人たちに対しては、ね、あのホセア書の御言葉は引用されました。私は憐れみは好むが生贄は好まないとはどういう意味か、行って学んできなさい。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。アーメン。本当にイエス様も本当にこの罪人たちのところに来て、そして本当にこの、ね、さあ主に立ち返ろうと、ね、主を切に追い求めることをしよう、ね、そのように呼びかけます、ね、主はあなた方を引き裂いたがまた癒し、打ったがまた包んでくださるからっていうその、ね、言葉、そのゴスペル、その福音をイエス様は、ね、伝えに来られました、ね、2日の後に生き返らせ、3日目に立ち上がらせてくださる、ね、それが本当にイエス様のゴスペルです。イエス様は3日目に立ち上がられました。復活されました。このゴスペル、皆さんも本当に同じです。皆さんも主を切に追い求めるならば、たとえ引き裂かれたとしても、2日目に立ち上がらせ、3日目によみがえりを経験することができるんです。今、この時期、本当に世の中、本当に傷つけるような言葉がね、はびこっている、その最中にはあるんですけども、しかし、本当に主は、憐れみを好まれるが、生贄、犠牲、ね、そうしたものは好まれない、ね、お方です。主は誠実を喜ぶが、ね、生贄は喜ばない、ね、言いました。あの前回の箇所においては、ね、本当に高慢が顔面に現れているような、ね、人たちに対して、ね、彼らが、ね、たとえもう志そのまま、ね、一切悔い改める気持ちもないまま羊とか牛の群れを連れてきても、ね、主は、ね、それらを受け取らないと、ね、言いましたね。彼らの志が、ね、悪どいままもう、牛の一頭、ね、羊の何匹か、ね、それを連れてちょっと主になだめてもいただこうと、ね、悔い改める心を一切なしにしてそういうことをする者に対しては、ね、主は、探しても探しても見つからないんですけれども、本当に、ね、この誠実をもって主を求める人、主は喜ばれるのは生贄よりも誠実です。ヘセドです。これをもって主を求める人には本当に暁のように確かに現れ、先の雨で潤し、後の雨で増し加えて、そして潤し祝福されるんです。皆さんの人生の中、本当に実りが豊かだったでしょうか。もう本当に先細っていたでしょうか。皆さんは本当に主を求めることを切に求めましょう。主を知ること、これを求めるならば、主は確かに皆さんに現れてくださり、確かに皆さんに雨を降らせて、ね、先の雨で命を増え広がせ、後の雨で広がった命たちを一つ一つをリッチに豊かに実らせてくださるお方です。この主により頼みつつ、実り豊かな人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれ思いつつ、それぞれが御前で祈る時をしばし持ちましょう。主よ、あなたは恵み深く慈しみ深く私たちに現れて、そして私たちに主に立ち返るようにと 悔い改めのゴスペル、福音を私たちに告げ知らせ、私たちがそれを受け止めた時、あなたに従って歩みたいと願い、それを誠実を固く保ってあなたと共に2日3日と4日5日とずっと歩んでいくうちに、あなたが本当に確かに現れて、私たちにこのケセドの雨、恵みの雨を降らせてくださったことを感謝いたします。主よ、誠にあなたは私たちに恵みの高き根を登らせてくださる主であり、あなたと共に歩んでいくうちに、私たちも本当にこの罪の低い、本当に下にあるようなものだったのが、本当に恵みの高き根へと登っていく、あなたと共に歩んでいく、この恵みを感謝いたします。我らはただあなたに従って歩み行きます。それならば本当にあなたの恵みのうちに豊かに癒され、豊かに育まれ、もはや傷ついているところはなくなり、癒され、むしろ力強くされていく、この幸いを感謝します。どうか一人一人がいただきました恵みの御言葉の通りに、しっかりとあなたと共なる歩みをしていき、そして先の雨に、後の雨に潤され、豊かに実りを実らされていく一人々の人生でありますように、どうかあなたが助けてください。今日このような恵みの御言葉を私たちに示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
主よ、私たちが罪を犯して死ななければならない存在であることをしっかりと知り、主よ、罪のゆえに私たちに迫ってくるこの人による苦しみの死、また病気による苦しみの死、経済による苦しみの死、問題による苦しみの死、これを主よ、あなたの御前に置いて、犯した罪をしっかりと私たちが悔いて、そしてその犯した罪に対して完全に罪の力がなくなった、死んだ状態になった時、主よ、あなたは2日目に私たちを生き返らせ、そして3日目に私たちを起こす主であることを今日あなたが教えてくださったことを感謝いたします。主よ、今日のこのホセア書の御言葉を通して、私たち自身が何について死ぬべきかをしっかり覚えることができますように、自分の罪を犯す力についてしっかり死ぬことができますように、そして主よ、今まで私たちが持ち合わせていた罪を犯す力、これをしっかりあなたの御前に置いて、主よ、本当に死なすことによって2日目に私たちを生き返らせ、そして3日目に起こすあなたのその恵みと命の技に入ることができますように、主よ、あなたが祝福してください。あなたのヘセド、それが私たちにはない。ヘセドとは何？主よ、本当に憐れむ心です。憐れむ心、私たち自身が人を憐れむ心があれば、神に似せて作られた人に対して罪を犯すことはないでしょう。憐れむ心があれば、その人に腹を立てて、その人を心の底から憎むこともないでしょう。主よ、本当にあなたが私たちに与えてくださった憐れみ、その恵みのヘセドを思い出して、自分も主よ、本当にその恵みとヘセドを、それを与えながら、届けながら生きることができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日あなたが私たちに教えてくださったことによって、2日目3日目それを迎えるために、最初の日にち1日目を主の御前に置いて悔いることで、罪を犯す力を殺すことで過ごすべきだということを教えてくださったことを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン。主の祈りです。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、 我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
ご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。イエスよ、あなたの愛憐れみによって主を死から命へと移されたものです。私たちも人に対してあなたから受けた愛憐れみ、それを届けることができますように。あなたのこの愛憐れみと命の光の法則を私たち自身が人に対して実践することによって、私たち一人一人が光から生まれたものであることを証しすることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日私たち一人一人に、主よ、本当に生まれ変わらなければならないこの3日があるということを教えてくださったことを感謝いたします。最初のうちは、主よ、悔いて罪を犯す力に対して死ぬ日です。そして2日目はあなたが私たちを生き返らせてくださる日、3日目はあなたが私たちを起こして自由にしてくださる日です。主よ、この3日を私たち一人一人が本当にあなたのこの命と恵みのプロセスに沿って全部終えることができますように、主よ、あなたが祝福してください。主のなさる技を心から感謝します。主のなさる技を心から感謝いたします。御霊が豊かに作動して正しく導いてくださることを切に願い、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン。今日も本当にこの私たちに必要な3日間をしっかり覚えることができますように、そして今日寝る前まで、主よ、悔いなければならない、罪に対して死ななければならない一日の力を与えてください。そして2日目と3日目は主の力です。主がよみがえらせてくださり起こしてくださるからです。だから自分が犯している罪、それを犯すことができない罪を殺す力を与えてくださいと、引き続き祈り、イエス様に抱かれて良い夢を見て祝福される皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福しました。アーメン。